聖書をお読みいたします。旧約聖書の民数記第27章12節から17節まで。旧約聖書の262ページになります。民数記27章12節から17節。主はまたモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエルの人々に与えた土地を見渡しなさい。それを見た後、あなたもまた兄弟アロンと同じように先祖の列に加えられるであろう。チンの荒れ野で共同体が争ったとき、あなたたちは私の命令に背き、あの水によって彼らの前に私の聖なることを示そうとしなかったからだ。このことはチンの荒れ野にあるカデシュのメリバの水のことを指している。モーセは主に言った。主よ、すべての肉なる者に霊を与えられる神よ、どうかこの共同体を指揮する人を任命し、彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋し、進ませ、また連れ戻す者とし、主の共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでください。新約聖書、ヨハネによる福音書、第10章、11節から16節をお読みします。新約聖書の186ページになります。ヨハネによる福音書10章11節から16節。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。祈祷を捧げます。主なる御神様、復活後第二手術の礼拝を守る幸いを心から感謝申し上げます。私たちはあなたの前に膝を揃えてぬかずきます。どうか私たちの心を開き、 あなたの御言葉を受け入れさせてください。この新しい一週間もあなたの御言葉に導かれて、それぞれの生活を進めることができますように。体の不自由な方々、病気の方々を覚えます。また孤独に過ごしておられる方々を覚えます。困難を抱えている方々を覚えます。そのような方々お一人お一人を神様が年頃に取り出してください。私たちの群れが互いに祈り合い支え合う群れでありますように。私たち一人一人の信仰を整え、また一歩進めさせてください。私たちがあなたから託せられている宣教の責任をこのように対して果たすことができますように、どうぞ知恵と力を豊かに与えてください。私たちの教会があなたの御旨にかなう存在でありますように、連なる私たち一人一人をどうぞ導いてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。一人の羊飼いに導かれと題しまして御言葉を取り継ぎます。元来遊牧民であったイスラエルの人々にとって羊飼いの話というのは旧約時代からよく耳にしてきたことです。イエス様の時代も羊飼いとして生きる人たちが町の周辺におりました。この時代になりますと、すでに遠距離を移動する羊飼いは少なくなって、比較的町からあまり遠くない場所で羊を飼い、時にはそこで農業もやるといった半農半牧の人たちが多かったと見られています。そういう生活ですから、当然近くの町の人々とも交流が生まれます。町の人たちも交わりの中で羊飼いの生活の様子を日常的に見ることになります。ですからイエス様は羊飼いのこの例え話をするときに、その例えがすぐに自分の話を聞く人たちに理解をしてもらえるという確信があったと思います。イエス様が羊飼いの例え話をすれば、聞く人は皆実感を持ってその話を聞けたわけです。残念ながら私たちには羊の例えをですね、実感を持って受け止めることはできません。ですから私たちはできるだけイエス様の当時のその日常生活の知識を仕入れて、イエス様のお話を改めて伺う、それしかできないわけです。羊飼いと言いますと、 ダビデが少年時代羊飼いでした。でそれは詩編に出てきますように、彼は神によってイスラエルの牧者というふうに位置づけられるようになります。ダビデは、イスラエルにとっては英雄でもありますから、その英雄がイスラエルの牧者となったわけですから、羊飼いのイメージというのはどちらかといえば良いものだと思います。で、最もこれはエレミア書の話ですけれども、エレミア書にはですね、悪い牧者に代わって良い牧者が立てられるという話が出てきます。ですからそこでは悪い牧者というそういう存在もあるのです。でもとにかく聖書全体で見れば、羊飼いは圧倒的に良いイメージで受け止めることができると思います。それと旧約聖書の世界では、神様ご自身がイスラエルの牧者としてその民を守るというそういうモチーフがあります。詩編23編、これは僕が教会に行って最初に暗唱した聖句なんですけれども、主は私の牧者であって私には乏しいことがないという、この御言葉はあまりにも有名です。イザヤ書とかエレミア書を読んでいきますと、神様ご自身が牧者としてイスラエルの群れを守り導くという表現がたくさん出てまいります。ですからそういう意味では、私たちにも羊飼いは結構身近な存在となります。さて今日のテキストではまずこの11節にイエス様の言葉として、私は良い羊飼いであるというそういう言葉が出てきます。でこれは再度この14節でも繰り返されております。で14節ではそれに続いて、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っているとあります。羊を知り、私も私を知っているとあるのですが、ここで使われている知るという言葉、知るという動詞です。この知るという言葉がこのヨハネ福音書では、大変特徴的でありまして、重要な鍵を握ります。この知るという言葉を辞書で引きますと、もちろん知るとか認識するとか理解するとか、そういう意味が出ていますけれども、その用例の中にただ単純に知るのではなく、霊的に人格的な交わりにおいて知るという説明が載っております。でヨハネの用法というのはどうもこれに近いものだと思われます。ヨハネはこの知るという表現を使って、父なる神様と子なるイエス様、そしてまた弟子たちのこの独特な一体性を表すんです。弟子たちというのは、捉え方によると、教会と理解しても良いと思います。ヨハネが所属していた教会が多分あったのです。ヨハネが所属していた教会があったといえば、そうでない教会もあったということになります。 まあ、とにかく神様とイエス様と教会がこの相互に呼応するようにですね、深い関係にあるのだとヨハネは主張しているようです。ですからこの知るという言葉は外面的に知るのではなくて、内的にといいますか、この全人的に知るということを意味しています。これをヨハネはイエス様が使われた羊飼いというその格好のモデルをこの引用しながら自らの言いたいことを展開するわけです。私たちはこのイエス様のお言葉を聞くときに、イエス様と父なる神様との深い交わりというものを受け止めながら、同じように私たちとイエス様の間にも深く結びついた絆があるんだということを理解することができます。ヨハネに言わせると、そうした結びつきが全てが愛なのです。深く知り合って交わる関係を結ぶ、これを羊飼いと羊の関係で表現したわけです。イエス様もそのことを羊を例えておっしゃっているんだと思います。でイエス様は11節で、良い羊飼いは羊のために命を捨てるというふうにも言われるんですね。で実際当時の羊飼いにはそうしたことを裏付ける行動がありました。まあ、一人の羊飼いが目を光らせることができる範囲というのは、まあ、せいぜい100匹ぐらいだと思います。で羊飼いはその本当に自分の飼っている羊の鳴き声を聞き分けたんだそうです。でその姿もちゃんと見分けていたそうです。なぜそういうことができたか。でその理由の一つは、まあ、羊飼いというのは当時基本的にはその家族で羊飼いというこの生業を営んでいたわけですね。家族で羊の面倒を見ていた。ですから飼っている羊というのはその家族にとっては自分たちを養ってくれる、まあ、宝物みたいなものです。ですから父親が羊飼いでありますと、その子供はまた羊飼いを継いだと言われています。父親も息子も真剣に羊の世話をしました。まあ、当時は狼などの野生動物も多かったわけですから、羊が襲われれば羊飼いは武器を取って必死にその撃退しなければなりませんでした。まあ、おとなしく引っ込んでくれればいいですけれども、中には立ち向かってくる狼もいたでしょうから、そういうことになれば羊飼いは運が悪ければもしかしたら自分が死ぬことだってあるわけです。ところが今日の話にはもう一つ雇われ羊飼いという言葉が出てきます。雇われた羊飼いというものも存在したんですね。で、彼らは羊飼いを職業として、まあ、いろんな羊のオーナーたちに雇われているわけですけれども、その家族経営の場合に比べると、 責任感がどうしても違ってきます。オーナーの息子が羊を襲おうとしている外敵と戦う場合は、それは自分の家族の生活にかかっていることなわけですから、必死になって戦うわけですけれども、雇われ羊飼いでありますと自分の命などそこにかけることはまずないだろうと思います。彼らは別に家族の絆で結ばれているわけではありませんから。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけれども、羊に対する向き合い方がまず家族の場合とは決定的に違ってきます。でもちろんその雇われた羊飼いにもいろんな人たちがいたと思いますが、エレミヤ流に言えば、概してその雇われた羊飼いは悪い牧者であるというふうに言えるのかもしれません。まあとにかくイエス様もその話を聞く人たちも話の筋を裏付ける状況というものがお互いによく分かっているわけです。羊とそれにまつわる環境、人との関係、そういうものが全部分かっているわけです。これこれこういう羊飼いがとイエス様が一言言えば、聞く人たちはすぐにピンとくるわけです。一匹一匹の羊にどれくらい親密さが出てくるかというのは、この実際に飼ってみて世話をしないとわからないと思うんですけれども、一匹の存在にどれだけ良い羊飼いと言われる人たちが入れ込んでしまうか、これはまあ一頭の犬という動物に入れ込んだ経験のある私には少しわかる気がいたします。まあ、羊と犬は違うよと言われればそれまでなんですけれども、人と動物の間にも愛情は確かに生まれるんだと思います。とにかくイエス様はそういう当時の羊飼いに関わる状況をよく理解された上で、この良い羊飼いは羊のために命を捨てるという話をなさったわけです。で、この話にはいざという時には羊などは逃げて捨てて逃げ去るという、そういう人間の醜い姿がその白日のもとにさらされている部分がちゃんとあると思います。例えば狼が来れば羊に対して最後まで責任を負わないで、自分の命が惜しいので多くの人間は逃げるのです。それを私たちに当てはめてみれば、私たちも多分そうするだろうということが見えてきます。そういう人間の姿に照らし合わせるように、ご自分の十字架の予兆として良い羊飼いは羊のために命を捨てるとイエス様は語られているわけです。ですからこういうその言葉に対して私たちには返す言葉がありませんね。私たちはいざとなれば逃げ出す存在ですから、そういう自分の姿がよく分かっていますから、返す言葉がありません。おそらくこの話をされながらイエス様の心の中は、人間に対する憐れみというか、まあ一種の悲しみで溢れていたのではないかと想像します。誰よりもよく 人間の内側を理解されておられたお方ですから、人間に向かってこういう話をされるのはとても悲しかっただろうと思います。しかしイエス様はこの羊飼いの話を哀れみや悲しみだけで終わらせませんでした。で、それを理解する鍵は16節だと思います。こうあります。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。で、おそらくこれは当時の教会のことに触れている言葉だと思います。まあ、聖書学的に言ってしまいますと、ヨハネがイエス様の本来の言葉にこれを付け加えたんだということになるのかもしれません。まあ、何にせよその教会のことにこの御言葉は触れていると思います。紀元1世紀の教会というのは少しずつ組織を整え始めていましたけれども、そこに建てられている各教会に建てられていたリーダーたちがすべて立派な信仰を貫き通したわけではありませんでした。殉教の死を遂げた人たちも多くいたのですが、教会のリーダーたちの中にはその責任をほっぽり出して逃げてしまう人もいたようです。まあ、命がかかればですね、当然でしょう。しかし教会というのは信仰の試金石としてその存在価値を世間に明かしする責任がありました。迫害を乗り越えることなく、その後の教会の発展はないのですから、当時の教会リーダーの責任たるや、この想像を絶するものがあったと思います。もしヨハネが、この16節の言葉を付加したというのであれば、それは彼がイエス様から力をいただいてこの16節を加えたということだと思います。囲いに入っていない羊というのは何を指しているんでしょうか。ヨハネの所属した教会以外の教会を指しているのかもしれません。翻って今私たちはイエス様の声を聞き分けているのでしょうか。イエス・キリストという一人の羊飼いに導かれていることは確かですが、一つの群れになっているかどうかを考えますと、それはかなり怪しいものです。自分たちのこの教会ということだけでなく、例えばプロテスタント教会だけをとってみても、多くの教派に分かれているという現実があります。教会によっては分裂しかかっている教会もあります。そういうことをどう受け止めるべきでしょうか。私たちはカトリック教会やオーソドックスの教会の人たちと一緒には信仰の道を歩めないんでしょうか。そうではない と思うんです。イエス様という一人の羊飼いにきちんと導かれれば、信仰の群れは一つになれるのです。その一つになるというのは私の最も大きな希望の一つです。エキュメニカルな運動に従事してきたのもその思いがずっとあったからです。信仰者の群れにも信仰者個人にも、もっと広く言えば人間にはこの建前というものがありますから、これをまず整理して取り除く作業が私たちには必要になると思います。まあ気が遠くなりそうな作業に見えますけれども、私たちはイエス様から私は良い羊飼いであるというお言葉をいただいているわけですから、この一人の羊飼いに導かれていく限り、一つの群れの姿は信仰者が仰ぐことのできる確かな幻だと思います。復活節の歩みの中、新たな命をいただいて元気に進んでまいりたいと願っています。お祈りをします。神様、私たち信仰者に考え方の違いを超えて、共に教会を担い共に歩むことのできる信仰の幻をお示しください。イエス・キリストに連なっている自覚をもっと強めてください。あなたの体である教会を力強く世に明かしすることができるように、私たち一人一人を豊かにお持ちください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただいて、賛美歌の358番、子羊をは褒めたたえよを歌います。賛美歌358番。
Thank you. Oh.